あのさ。
はい。
ベッティは、メイクに何分ぐらいかける？
メイクに15分。
おお。それで完成するんですか？
15分でほぼ完成するね。でも、結構会社に行くときとか、寝坊しちゃう朝が多かったりするので、
うん。
その時は、5分メイクをして、うん、あとメガネをかけてごまかしていくみたいな。
ああ。以前一緒に働いてた時に、顔がぼやぼやしてた時あったよな。
そう。もう、疲れてくるとね、メイクもなかなか気合が入らなくなってきて。
大事ですね、メイクは。
メイクはね、女性は大事ですよ。あとね、メイクするとね、気合が入るんだよね。ね。なんか、起きたばっかりって目が覚めないけど、メイクすると、こうなんか顔がシャキッとしてきて、
うん、
今日もやるぞみたいな。
ああ、でもなんか女の人は偉いよな。なんかは、うん、やっぱ男も、まあ、その、ヘアスタイルをセットしたりとかあるけどさ、
うん、
俺なんかもう、何もしてないもん。ヒゲボーボーとかで会社行ったりするやん。
ああ、してた。
それでもまあ、男は許されるところがあるやん。武将だね、みたいな感じで。
本当は、普通のサラリーマンだったら、ダメかもしれないけどね。
女の人はさ、なんかすっぴんでは絶対行かれへんわけやんか。
それは無理だね。
そこが偉いなと思うわ。
でも、女の人は、結構、今の子はもう高校からやるのかな？大学とか、その時代からずっとやるから、もう習慣だよね、毎日。
あんなん、どこで覚えるわけ？親が教えてくれるわけじゃないでしょ。
教えてくれない。雑誌とか、
うん、
あと友達同士で、ちょっと話したりとか、どこの化粧品がいいのとか、なんか、うまいねとか、そういう話もちょっとするけど、でも大体、独学かな。だから最初の方はすごいメイクが下手なんだよね。
そうでしょう。だって、やり方によっては間違ったまま成長していく人もおるわけやんか。
いるいる。だっておかしな顔の人街中にいっぱいいるじゃん。
それ、友達がさ、なんか君間違ってるよ、あなた間違ってるよって教えてくれへんかったら、その人は死ぬまで間違ったメイクで進むわけでしょ。
そう。まあ、教えてくれないけどね、大体。
どうすんの、そんな。
その人は間違いに気づかず生きていくんだよ。
ああ。
今の人はみんなメイクが上手いって言うけどね。
まあね、なんか街中出ても若い子でも、ああ、でもキャバ嬢みたいな人多くない？なんか。
ああ、目がパッチリみたいなね。
なんかもう目の周りぐるぐるぐるぐる黒く塗ってるような感じでさ。
いるいる。
髪型と相まってキャバ嬢メイクみたいなのが、ちょっと多いような気がすんねんけどな。
あ、そう、髪も今の人は結構巻くし。
うん。
うん。キャバ嬢っぽい人は多いかな。でも逆に。
うん。
森ガールとか。
うん。
なんか、ちょっとナチュラルメイクで済ませるみたいな、結構二極化してるところはあるかな。
ナチュラルメイクも下手したらさ、すっぴんに毛が生えたような感じで、
そう。
終わっていってしまう可能性があるわけでしょ？
あるんだけどね、結構ね、メイクってさ、彼氏の前で落とさなきゃいけない時があるじゃない。
うん。
その時に、あんまりギャップがあると、どうしようって、っていうのも考えたりするのよ、
うん。
だからね、メイクをうまくしすぎても、
うん、
なんかね、どうなのっていうのがあるから、
うん、
結構加減が難しいなって個人的には思ってる。
あ、そう。まあそこは、ムサビ出身やから、頑張っていただけたらなと。
そうだな。
存分に腕を振るっていただけたらいいんじゃないでしょうか。
本当はね。振るわなきゃダメなんだけどね。
造形で
、絵を描く感覚でね。
はい、どうも、沢田信也です。
ベッティです。
というわけでですね、今回お話しするお漫画は、
コスメの魔法。です。
まあ、メイちゃんの執事の時の、メイちゃんの執事、メイちゃんの執事、メイちゃんの執事の回の、
それ何回やるんですか執事ね。
メイちゃんの執事の時の回と同じようにですね。
はい。
僕その漫画知らないんですね。
まあ、少女漫画ですからね。
はい。
うん。
なので今回はまたベッティにですね、
はい、
え コスモのメイクでしたっけ？
うん、コスメの魔法です。コスモ、宇宙になっちゃうから。
というわけでですね、今回は、コスメの魔法について語っていただこうかなと思ってます。
じゃあ私が独断と偏見で、
はい、
コスメの魔法の、なんか魅力っつうか、なんかちょっとした面白さみたいなのをね。
ええー、お願いします。
語っちゃおうかなと思いますが。
はい。
はい。これはね、多分10年ぐらい前の漫画なんじゃないかなと、始まった当初。
そんな昔の漫画なんや。
なんかね、もう多分話は完結しているんですけど、
うん。
もともと読み始めたのが、ヤフーコミックで、お試し読みが載っていて見たんですけど、絵が若干古いので、
うん。
多分、10年とか9年、8年、それぐらいからスタートしたんじゃないかなと思うんですね。
作者がウィキペディアを見るに、相川桃子原作の劇画。
お。
知らんな。
私も知らん。
TBS 系列愛の劇場で2004年1月2月並びに2005年5月7月にそれぞれ放送されていたドラマ。あ、俺このドラマ見たことあるぞ。
ドラマやってたんだ。見たことある。
ピーターで撮ったんじゃん、確か。
嘘。
これなんかこれドラマの方をチラッと見たような記憶があるな。うん、
へえ、本当。ドラマにしやすそうな漫画だな、でも。これね、毎回完結なんですよ、1話完結。
もう。
そう。ちょっとここであらすじを入れちゃうと、
うん、
なんか化粧、カリスマ化粧品販売員が、
うん、
いろんな、こう、美の悩みを抱えた女性を、綺麗にしていくみたいな話で。うん、で、なんかその人たちは、綺麗になれば、恋も、仕事も、
うん、
あと、家庭を持ってる人は、家庭環境も、すべてがうまくいくよ、みたいな、
うん。
なんかね、化粧品版の、美味しんぼみたいな、なんか展開なんですよ。
もう、メイクで、あなたの人生救っちゃうよ、的な。
救っちゃうよ、的な。もうでも主人公は、ただただ私は綺麗な人が好きで、
うん、
世の中に綺麗な人を溢れさせたいんです、みたいなスタンスなんだけど。
主人公は女性？
主人公はね、女性で、マベールっていう、化粧品ブランドの、
うん、
化粧品販売員なんか、いるんですよ、うん、こう、百貨店とかに、
うん、
各化粧品のブランドに、こう、2、3人ずつ、化粧品販売員というか、美容スタッフっていうのが、必ずいるんですけど、その中の一人、うん。
なるほど。
ね。この人自身もすごい美人で、
うん、
背が高くて、なんかこう、女性のお手本になるような人なんだよね。決め台詞はね、必ず言うのが、こう、美しくすると決めた女性に、期間は2週間。2週間で必ずあなたを綺麗にしてみせます。すごくない？ 2 週間で綺麗になっちゃうんだ。何でも2週間で綺麗になるから。
へぇ。
もう一個ね、なんか、もう、綺麗とかどうでもいいよっていう女性には、綺麗を怠けるのは犯罪なのです。これは、ほぼ毎回必ず。
まあ、美に対してちょっと歪んだというか、喪失してるところがあるってことね。
そう、歪んだというか、こう、結構ちょっとつ盲信型、彼女は。すごくね、こう、一心にその人を綺麗にすることを頑張る。
うん。
で、なんだよね。
やっぱりその、いわば毎回その脇役というか、まあ綺麗にさせられる人がおると思うねんけども、
うんうん
うん、その人たちは何らかのこう問題を抱えてるわけでしょ？綺麗にならなくてはいけないっていう。
そうそうそう、例えば、すごく肌荒れに悩んでて、うん、いろんなところの化粧品、化粧水とか、そういう化粧品を、こう、あらゆるものを買ったけど、自分に合うものが見つからないみたいな。
うん。
なんかそんな風に悩んでる女性とか、あとは、結構一重の子って目が大きく見えなくて悩んだりするんだけど、
うん、そういう
極端に一重な女の子の話とか、あとは、もう忙しくてメイクを全然しない母親の話とか、
うん、
あと、 なんかガングルギャルっていたじゃないですか。まだいるのかな。
今はわからんな。
ね、ガングルギャルがこう綺麗になってく話とか。
あれか、ロンドンハーツでさ。
ロンドンハーツ見てないな。
あ、見てない。論文の、ロンドンハーツでダイヤモンドガールっていうコーナーがあって。
ほう。
で、いわばその、一人の女の子を、もうとてつもなく綺麗にするっていうコーナーやねんけど、そんな感じなんかな。
ね。あのね、いきなり綺麗にするんじゃなくて、自分でやらせるっていうのが結構ポイントかな。
おー、なるほどね。
そうそう、肌荒れだったら、化粧水を選び方とか、あと化粧水をつける方法、なんか、肌にこう馴染ませるように、こう念じながら化粧水をつけてくださいみたいなのとか。あと、眉毛の描き方とかだったら、こう、その人の骨格に合った、こう、ラインをこう引いてくださいみたいなのとか。なんかね、漫画の中に、そういう技を教えるような描き方のところが必ずあるんですね。
なんかリアルでも使えそうな実用的なテクニック的な。
ああ、そうそうそうそう。そう、実用テクニック。漫画の途中途中にあって、で、最後に、それをまたまとめて紹介したりして、例えばファンデーションだったら、パウダーとリキッドとなんとかがあって、それぞれこう、付け方がこう違うんです、みたいな。特徴がこう違うんです、みたいな。で、着物美人を目指すんなら、リキッドファンデーションを選んでください、とか。
一応、メイクハウツー本の役割も担ってるわけね。
そうね。なんかそういうのがまた面白いんだよね。
なるほど。
前の漫画なんだけど、やっぱメイクの基本の技っていうのは、そんなに変わってないので、メイクの仕方とか色とかは多分だいぶ違うと思うんですけど、今は。でもね、すごく参考になる漫画。
そう、ちょっと試してみてよ。一回、何か。
ああ、そうだね。なんか試してみようかな。
やっぱりこう、漫画のことを話す狭くて浅い奴らの番組のね、パーソナリティとしては、漫画に書いてあることをちゃんと信じて試すってことも。
本当だね。
必要なんじゃないでしょうかね。
そこまでね、思いを入れて読まなきゃダメだね。あ、一個やった一個。あのね、ファンデーションの塗り方はね、参考にしてるの。なんか、私はリキッドファンデーションを使うんだけど、リキッドファンデーションを、こうなんか手を使って、肌にこう馴染ませるようにだんだん人肌で温めながら、薄くつけていって、で、こうフェイスパウダーをたっぷりつけて、後から、ブラシ、フェイスブラシで、思いっきりそれを落として、で、なんか、チークを少し馴染ませるみたいな。結構時間がかかるんだけど、それは挑戦した。あ、綺麗にできたなって思った。
これはちょっと、聞いてるリスナーさんの中でもし女性の方がいらっしゃいましたら、豆知識としてちょっとやっていただきたいところでもありますね。
そうそう。なんかね、あ、そう、あとね、女性のリスナーには本当に読んでほしい漫画。結構ね、綺麗はね、怠けがちなんですよ。忙しくなると。でもね、こういうものを読むと、ちゃんとやらなって思うようになるから、ちょっと漫画ばっかり読んで、ね、こんな綺麗とかどうでもいいよって思ってるリスナーさんがいたら、ちょっとぜひ読んでみて、あ、綺麗にしなきゃっていう思いを高めてほしいです、
ね。なるほどね。はい、お便りのコーナーです。
はい。
以前ですね、泉谷美園さんという漫画家さんをゲストに呼んで、バクマンについて話した回があったんですけども、
はい。
その時にブログのコメント欄に感想をいただいた方がいらっしゃいましたので、それもちょっと紹介しておきたいなと思います。
お願いします。
お名前、黒猫さん。
黒猫さん、ありがとうございます。
はい。以前もキャシャーの時にコメントをいただいた方ですね。内容ですけども、
はい。
プロの漫画家ポッドキャスターとのコラボ配信。自分も一時期は漫画家を夢見たことがありましたが、実家の家業を継ぐように仕込まれていた自分はチャレンジすることすらしなかったです。姉がプロの漫画家目指して上京し、一時は某漫画家に、某漫画誌に読み切りなど載ったりしてましたが、パッとせずそのままうんぬん。 自分の身内のそんな現実を見てしまっている分、今回のお話にはいろいろ考えさせられました。
うん、
泉谷美園先生の作品は拝見したことなく、今日早速本屋で漫画タイムをチェックしてみましたが、よくよく狭さ聞いていたら今月号はお休みと言ってたのでがっくり。ホームページを拝見して可愛らしい絵柄だなぁと、なんとなく和んだ35のおっさんです。これからも泉谷美園さんの作品に注目していただきたい、注目していきたいと思います。頑張ってくださいということでした。
黒猫さんは漫画家を、まあ、目指していたというか、ちょっと夢見ていたというか。
そうですね。黒猫さんもね、ポッドキャストとブログをやってるんですよ。
ほう。
ダズベリー黒ブログという、ポッドキャストとブログをやってるんですけども、
うん、
そこのブログの方でも絵日記を書かれていらっしゃるんですね。
お
で昔から、そういうイラストとかは書いていらっしゃったみたいなんで、まあ、
絵は上手なんですね。
そうですね。夢見てた方なんじゃないでしょうかね。
あ、そうなんだ。
もうなんかお姉さんがプロの漫画を目指してうんぬんと書いてましたけど。
ねえ、お姉さんはやったこともあるんですね、そういう雑誌に。実際
すごいですね。
うん。
まあ、ただそこから続けていくのが難しいっていうのが、
やっぱね、何でもそうですけど、プロを続けるっていうのはすごく難しいですよね。
うん。だからバクマンとか読んでてさ、やっぱりこう、はい、バクマンの回でも言ったけど、うわもうすげえ、俺も漫画家になれそうとか簡単に思ってしまいがちやけど、
うん、
そもそもジャンプに載ってる漫画って十数本なわけやんか。
そうね。
この日本全国の中で何千万といるであろう漫画家志望の中のよりすぐりの十何本なわけやもんな。
ものすごい倍率だね。
そうやで。
変えると、うん、
で最近は出版不況と言いながらも結構漫画雑誌は廃刊されてるわけやけれども、それでもさ、
うん、
連載枠ってそんなないでしょ。
そんなにないよね。だってまあ、ジャンプとか超有名どころもあるし、もっとちょっとメジャーじゃない雑誌もあるだろうけど、
うん、
それでも数は限られてるから、
うん、
本当に、なんだろう、選ばれし者だよね。
そうやで。
日の目を見る漫画家は。
まあ、続いてのお便り。
はい。
お名前、ワナさん。
ワナさん。
はい。こんにちは。23回拝聴させていただきました。ハチクロは自分もハマりましたね。竹本くんが自分探しに行った時、自分探しに行かなきゃと変に感化された記憶があります。
あ、やっぱそうなんだ。
かっこ実際には行かなかったんですだろ。
あ
と沢田さんの今年のベスト5の中のアイアムアヒーローは自分も今年のベスト5に入ります。
おー、
自分もコミックスで読む派なんですが、一巻の割り方は反則です。あれ読んで時間読まないわけにはいかないですよ。自分がやってるラジオでも漫画の話をしたいところですが、メンバーの好みが偏っているので話が続かなさそうなのでやってませんが、狭さを聞いてうずうずしてます。ではこれからも楽しく聞かせていただきたいと思います。
うん、
まあ、前回ハチクロの話をした時に、
うん、
竹本くんのね、自分探しの話があったじゃないですか。
ありましたね。
で、実はね、編集でがっつり切らしていただいたんですよ。
うん。ね。
僕一生懸命喋りましたけど。
うん。
で、その時に、ね、話したことは、うん、わなさんがここに書いているように、
うん、
自分探しにすごい興味あったけど、結局行かなかった話をしてたんですね。
うん。
ね、やっぱ男の子はね、そこら辺ちょっと影響されちゃうんですよね。
やっぱあそこはポイントなんだね。男性的には。
でもね、8割方いかないです。
行きなよ。
思ってるだけ。
そう、なんでみんな行かないのって思うんだけどね。
そんな行動力があったらもう自分見つかってるやんって思う。
そっか。そっか、自分が見つからなくてもやもやしてる子は動けないんだ。
そうそうそう。そんなんもう動いた瞬間にもう自分見つけてるんだよ。
あ、そっか。あ、そんなね、そういう多分男子がほとんどだと思うんだけど、じゃあそんな夢なんだね。一個なんかこう自分探しの旅っていうのは憧れというか、なんだろう、ちょっと夢のハードルだったりするんだね。
そう、だから年齢決められてるでしょ。もうなんか40とかにもなって自分探しとか言ってる場合じゃないやんか。
ダメダメ、現実見てほ
しい。そうそうそう、 でも自分を探すよりももっと別のこと探せよみたいな話になるから、やっぱりこう10代後半、やっぱ10代14、5歳セブンティーンまでは思春期っていう話やんか、
うんうん、
やっぱり自分探しとかなってくるのは、うん、まあ、19、20歳、21、22ぐらいかな、
ね。
すごい限られた期間の中の話やから、
うん、
やっぱそこを過ぎてしまった人は、うん、過去を振り返った時に、うん、ちょっとしときゃよかったかな的なことは思ったりもするんじゃないかな。
あ、その19からまあ22ぐらいってバイトもしだして、ちょっとこう自立した頃よね。
うん。
だから自分探しの旅ができるんだよ、ね。
ああ、そうやね。自分の価値って一体何だろうっていうことを考えやすい環境に身を置き始める時期でもあったりするから。
そうだね。それより下だとね、生活力がないからね。
うん。
それもできないしね。
うん。
うん。なんかいろいろ世の中が分かってきたけど、葛藤がまだあるみたいなね。
うん。まあ男の子はね、なんかそんなこと思ったりもするんですけど、まあ8割方いかないですね。
いかない。
あとはあの、アイアンマーヒーローの話。これはね、もうまさにここに書かれてある通り、ぜひとも一巻の方をちょっと読んでいただきたいなと。
それは、アイアンマーヒーローは衝撃的な展開なんだよね。本当に。
そうですね。12月にね、2巻が発売されるんですね。
もう、発売してる？
25日か26日か。
これを配信する頃にはじゃあ発売する。
そう。まあ楽しみなんですけども。
一巻はちなみにどこで終わったんだろうね。彼女はもうちょっと変貌していた。
一巻の一番最後の話で、主人公が彼女のアパートに訪れて、
うん、
鍵穴から覗き見た時に、みたいなところ
。ああ。まさに。
まさに。まさに物語がこう、うん、始まっていくっていうところで終わってんね。
うん。いいね。最初の方はさ、結構ダメな男のさ、リアルな現実を書いてたけど、
うん、
あそこからだよね。いきなり世界がガラッと変わってしまう。
そう、ほんとスタートに一貫されてしまったっていう、稀有な漫画かなと思います。
はあ、そっか。うまいな。それは見ないわけにはいかないね。
ええ。あとね、ワナさん、このワナさんなんですけども、自分がやっているラジオでも漫画の話をしたいところですが、と書いてらっしゃるんですけども、
うん、
このワナさんもね、ポッドキャストをやっていらっしゃるんですね、
うんうんうん、
ワークスラジオというゲーム系ポッドキャストをやっていらっしゃいましてですね、
うん、
まあ、うちの、サイトからもリンクしてるんで、まあ、ぜひとも一度聞いていただきたいなと。
はい。
まあ、漫画の話をしたいんであるならば、全然うちの方の番組に、で、連載でも構わないんで、まあ、気軽に声をかけていただけたらなと。
ね、
まあ、基本、うちの漫画は一つの作品をピックアップして、それについて語るっていうスタイルを持ってるんで、
うん、
何か語りたい漫画があるならば、うん、別に立候補していただいたらいつでも、カモンカモンみたいな感じですけど。
ね、ぜひ一緒に。なんか好みが偏ってるっておっしゃってますけどね。
どうなんでしょうね。なんか、エロい漫画とか、なんですかね。
ねえ。逆に自分の知らない漫画とかだったら話を聞きたいよね。
そうね。うん、まあ、漫画ってほんと数が多いから。
もう星の数ほどあるしね、ジャンルもね。
もうすべての漫画を網羅してる人は絶対いないじゃないですか。
無理無理。
まあ、そういう意味では、まあ個々それぞれ読んでる漫画違った方が、
うん、
まあ、話は面白いんじゃないかなと思います。
ね、はい。
続いてのお便り、お名前クリンクさん、クリンクさん、セマーさんの皆さんこんにちは。
こんにちは。
テーマを聞いていなかったので前はちょっと違うことをお便りしましたが、おすすめの漫画がテーマということでテーマ通りのお便りを再度いたします。僕のおすすめ漫画はガラクタやマンタです。野田たつきさんのデビュー作で、下町風な町の駄菓子屋さん風なジャンク屋を営んでいる、確か中学生の男の子マンタが主人公のドタバタ SF コメディ漫画です。下町風なところに住んでいるのに、実は最先端の科学技術を持っているマンタが、いろんな大したことない事件から超大事件まで解決していく漫画で、基本お笑いなんですがたまに泣かせられるという何でもありの漫画です。最終回を読んでボロボロ泣いてしまいました。何度読み返しても飽きません。 ぜひ古本屋さんで見かけた際には手に取ってみてください。何分古い作品、はい、何分古い作品ですし、アスキーコミックというマイナー雑誌に掲載されていたので、うん、数はそんなに出てないかもですが、うん、読んでみるとすごく楽しめるものじゃないかなと思っています。ではでは、これからも楽しい番組を聞かせてくださいと。ガラクタヤマンタっていう漫画があるらしいですね。
今ちょっと、ググってみたんですけど。
はい。
うん。アスキーの漫画で、1992年から、1995年まで連載されていたって書いてありますね。
この能田達義っていう人は、
うん、
ちょっと俺知ってて、あの、うん、チャンピオンで、
うん、
おまかせピース電気店っていう、これと、オレンジっていうサッカー漫画は読んだことあるかな。
オレンジ読んだことあるかも。
なんとなく作風はわかるんですけどね。
うん。
チャンピオンで連載してたんで、
はいはい、ピース電気店はタイトルだけ知ってるけど絵とかは全然わかんないな、うん、この人のデビュー作がガラクタヤマンタなんだね。
でしょうね。
うーん、
まあなんかここに書いてある話を見る限りは、
うん、
ドタバタ SF コメディということでらしいですけども
ね。面白い。なんか核融合電子レンジからアイスクリームまで幅広く取り扱う。なんか、扱ってる品物も SF チックなのかな？
うん。まあ、そこの電気店を中心にいろんな話が展開されるということなんでしょう。
初めて聞いたな、これは。
そうですね。
読んでみたいな。
漫画喫茶とかにあるんかな？
ないと思う。うん、あ、でもどうだろうな。
じゃあ、ブックオフか、古本市場に行って。
そうだね。アスキーコミック自体扱いが少ないよね。漫画キスって。
アスキーコミックの背表紙というか、横のところがどんなマークなんかわからんから探しようがない。
ああ、そっか。なんかわかる、わかる。上の方にね、ロゴが入ってるんだけどね。
うん。どんなロゴかわからんから、どこを見たらいいのかがわからない。
じゃあ、もう、買ってしまった方が早いかな。アマゾンとかで。
ああ。まあちょっと探しときましょう。
うん。はい。
で、またこのクリンクさんもですね、うん、ご多分に漏れず、ポッドキャストをやってまして。
みんな、暇ですね。
ファミリーステーションというですね、またこれもまたゲーム系のポッドキャストをやってまして。
うん、
まあ、うちの、サイトからもリンクしているので、また聞いておいてください。はい、また続いてのお便りです。
はい。
お名前の方が中尾さん。
中尾さん。
さて、僕のおすすめの漫画はクレイモアです。
うん、
著者の八木のりひろさんは昔から好きで、
うん、
第32回赤塚賞に応募した、アンデッドマンとエンジェル伝説も好きでした。
エンジェル伝説の人か。
それまで逆路線だったので、クレイモアを最初読んだ時にはびっくりしましたが、話が進むごとに、うん、あという喪失感が楽しめて大好きです。
ほう。
喪失感を売りにしていたのに話が進むにつれて、うん、この辺のキャラは多分安全だろうという緊張感が鈍ってくる作品が多く、うん、クレイモアもそうなるのかなと心配していたのですが、16巻でのイースレイ、かっこイースレイの死のネタバレなど、まだまだやってくれそうで楽しみにしています。長くなりましたが、読んでいただけましたら幸いです。寒い季節ですが、お体にお気をつけて、これからもポッドキャスト頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
クレイモア読んだことありますか？
クレイモアはないですけど、エンジェル伝説は読みました。
クレイモアはね、俺も読み続けている漫画の一つではあるんですけども、
お
結構展開がね、渋い展開をしよるんですよ。
戦士の話？
うん、もうん、ファンタジー、剣と魔法のファンタジーの話やね。で、魔物がおる世界の中で、
うん、
クレイモアっていう戦士、女性の戦士軍団がおるんだけども、
うん、
でそのうちの一人が主人公、
うん、
クレアっていう主人公がおるんかな、
うん。
これね、なんかこれもね、出る関数が遅いから、
うん、
読み続けてんねんけど、結構忘れてまうねやんか。
まだやってんのこれ。
まだやってる。
ああ、そうなんだ。
で、結構、いろんな仲間とかが出てくんねんけど、
うん。
容赦なく死んだりしようねんな。
へ
え。え、こいつ死ぬんかみたいな。 そういう、まあ、なんやろな、これ個人的には、ベルセルクとベクトルは一緒やねんけどね。
ほう。こう、何かを見つけながら進んでいくファンタジーかね。
まあ一応その、ヨーマっていうのが、まあベルセルクでいうところの、使徒みたいな感じ。もう人間の力では力が及ばないような存在。でそれを倒すためにクレイモアっていう奴らが戦っていくねんけど、何やったかな、俺も記憶がすごい薄れてんな。読み直さなあかんな。
戦ってる相手はみんな人間じゃないよね。
人間じゃない。
ヨーマっていうのは。ちょっと読みたいね、これは。
クレイモアはちょっとおすすめですね。おすすめですねって言いながら、ものすごいボロゲな記憶で喋ってんねんけども。いや、面白い漫画やと思いますよ、クレイモア。で、中尾さんもね、ご存知に漏れず、ポッドキャストをやってまして。
ポッドキャスト仲間だね、みんな。
最近やり始めたんですね、この中尾さん。サブカル野球券やり始めてるんですけども、まだちょっとうちのサイトからはリンクしてなかったな。またリンクしときますんでですね、まだ聞いといてください。
はい。
で、まあ、前回のテーマ、おすすめ漫画おすすめ漫画教えてください、おすすめ漫画おすすめ漫画の おすすめと教えてくださいが似てるねん、言葉がおすすめ漫画を教えてくださいっていうテーマで募集しましたけども、まあそんな感じですね。あとはツイッターの方で、クマファイヤーさんがですね、宇宙兄弟が面白いですっていう話をしてましたね。
何兄弟？
宇宙兄弟。
ああ、面白いね。
これ知らんねんな。表紙は見たことあんねんけど、名前はよく聞くねんけど、なんか絵柄が合わへんかったから見てなかったんですね。
いやー、見た方がいいよ。面白いよ。すごくね、明快でね。
軌道エレベーターの話やったっけ？
ん？
違う？
うん、なんかね、宇宙飛行士を目指すお兄さんの話。弟はもう宇宙飛行士なの。
まあちょっと読んどきましょうかね。
うん、
はい、普通オタというか、まあテーマとはまた違ったお便りをいただいてます。
はい。
お名前ケンさん。
ケンさん。
はい。さっきご紹介させていただいたワナさんと同じポッドキャストのパーソナリティの方です。はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいています。ジャンルが広いので毎回新鮮で聞くのが楽しみです。リスナー歴が浅すぎるのですが、ベッキーさんの乳首係にメールを出す勇気がなくて普通歌にしました。これからも皆さん、沢田信也さん頑張ってください。ベッキーさんの乳首係っていう係があるんですか？
乳首係があるんだね。
これからもどしどし乳首係に皆さん、どう攻めるかっていうのを毎回ベッキーが説明していくっていう、そういう係でしょ。
あー、それいつからなったん？この前からなった
ん？この前から。
そうなんだ。
前回はネブルでしたけど。
うん。ネブルでしたね。
はい。
他に何があるのって話になって、切ったよね。
皆さんからも、どしどし応募お待ちしておりますので。
まだ応募するんだ。もう募集いらなくない？じゃあ来たら。
はい。さばいていってくださいね。
はい。
続いてのお便り、こちらはツイッターのダイレクトメールで、いただいたんですけども、お名前はシンさんでいいんかな。シンさん、ハチクロ回聞きました。自分は高校生の時読んでたんで、現実とのギャップとか大学への希望を抱えていました。全然あんな青春なんてなかったなー。言われて納得したのが、歯組の怪我とか暗い部分いらないってとこですね。共感します。まあそれでもハチクロ好きですけどね。次回も楽しみにしています。前にコードギアスの話も出てたんで、ダブローの話も聞きたいです。一番好きなアニメなので、かっこガンダムくくりではなくダブロー単独としてですね。水島監督はガンダム見たことない人なんです。それではということですね。コードギアスの話を、前チラッとしたんやけど、 知ってる？コードギアス。
コードギアスは、ちらっと知ってる。
マジで。
うん。
俺、あんまりアニメ見ない方なんやけど、
うん、
たまたまコードギアス見て、
うん、
もう一気に全部見てしまったっていう、久々の当たりアニメやったわけですよ。
当たりアニメなんだ、あれは。全然ね、なんだろう、本当に触りしか見てなくて、
うん、
しかも内容もあんま覚えてないぐらいな。
マジで。
うん、1
話から順番にぜひぜひ見ていってほしいかな。
本当。
で、俺もう1話か、1話見て、うん、何これと思って、
うん、
50話全部一気に見て。
すごいな。
で、
うん、
うちの嫁にもね、
うん、
ちょっとこのアニメ見てみって、第1話見せたら、
うん、
嫁もめっちゃハマってもうて、で、その日のうちに、ゲオに車を走らせてですね、DVD を全巻借りてきて、
全巻
8時間ぶっ通して見続けたっていう。
夫婦揃って1日見ちゃった。
そう。で、その週1週間はずっとコードギアスを見てたっていうぐらいの。
すごいな。
で、任天堂 DS のゲームソフトを買い、
うん、
プレステ2のゲームソフトを買ってしまい、
思いっきりハマった。
久々にハマったアニメやったね。
すごいな。なんか反逆の
ルルーシュ
っていうのが、うん。それ、聞いたことあるかな？
うん。
それぐらいな知識は。
最初の5話ぐらいまで見たら、
うん。
まあ、いけるかどうかが判断できると思うわ。
そうだね。了解。
ただこの方はね、ダブルオーを見てほしいって言ってるんですよ。
うん。
多分というか、機動戦士ガンダムダブルオーのことでしょ。
あ、そうなの？うん。
ダブルオーはなぁ、俺5話ぐらいまで見てやめてしまったんですね。
あ、でも見たんだね。
見ました。
なんでダメだったの？
時間がなかったから。やっぱりこうアニメは、ちょっと、
うん。
ドカッとこう、構えてみなくちゃいけないじゃない？
1 話だってね、1話30分、ね。
そうそうそう。もうそこの場に、固定させられてしまうんで。
そうだね。
なかなか漫画とかみたいに、こう、電車の中で読むとかができないから。
うん。
なかなかこう、見る機会っていうのがなくてね。
そうね。iPod に入れるとかっていう手もあるけど、ちょっとめんどくさいよね。それをやっていくと。
結構ね、ダブローも最初の方は、こう時間もゆとりもあった時やったんで見てたんですけど、5話ぐらいまで見てからちょっと忙しくなったんで、それ以来見てないですね。
これ全部で何話あるんだろうね。
多分50話ぐらいあったはず。これも1期と2期っつってなんか25話25話ぐらいで分かれてたような気がする。アニメはなぁ、なかなかちょっとなぁ取り上げにくいなぁ。
これさぁ、そもそもなんだけど、ガンダム自体すごく歴史があるじゃん。
うん。
で、私がもし00から、私ガンダムも全然見たことがないんだけど、
うん、
00から見てしまったとして、
うん、
話ってわかるのかな？
まあ基本的にガンダムは、うん、その都度、
うん、
完結してますから。
なんか違うよね。内容というかストーリーが、そのシリーズごとに。
全然途中から見てもわかると思いますよ。
う
ん、まあ、一番最初のガンダムと、その次のゼータガンダムと、ダブルゼータガンダム。それと、映画の逆襲のシャアまでは、ある種ワンセットみたいな感じやけどね。
そこはワンセットなんだ。それが、一番最初の方のガンダムなんだよね。
うん。でも、それ以降のガンダムは正直俺も全然追っかけてないんで、
うん、
あんまり詳しくはわからへんな。
ガンダムはね、私はあんまり、漫画は読むけど、アニメは見ないんだ。
うん。
ガンダムに限らず、何でもそうなんだけど、うん。ガンダムは本当に歴史が長くてね、
うん、
話自体も。ちょっと、手がつけづらい分野だな。
そうだね。この狭くて浅い奴らを始めた時に、まあ、一応、ちょっと中野浦さんとか、
うん、
マンハッタン上田先生とかとですね、うん、何を語ろうかという話にもなってた時に、
うん、
ガンダムは鬼門やろって話をしてて、
ほう、
語り出すと長くなるし、やっぱりもうより造形深い人がたくさんいるじゃないですか。
そうですね。
いるじゃないでしゅかって言ってしまったけど。
いいよね。
そうそう、いるでしょ。
うん。
だからあんまり滅多のこと言えないんですよ、ガンダムとかって。
ガンダムは本当に知識が深い人がたくさんいるよね。
そうそう、ほんまもうさらっと言ったところでさ、
うん、
もうほんまよく知ってる人からしたら、何を言っとんねん今さらみたいな話になってしまうんで、
ね、
ガンダム系は鬼門やなって話をしてたんやけど。
もう。
まあでも00はちょっと時間があったら最後までちょっと見てみようかな。
うん、そうだね。
アニメはね、なかなかほんと、消費していくのが大変、アニメは。
そう、最初に言ってたけど、時間をね、多く費やさなきゃいけないっていうのがやっぱり、大変かな。
早送りで見れへんからな。
見れないよ。あ、そう、漫画はね、自分のペースで読めるけど、
うん、
アニメはそうはいかないからね。
そうなんですよね。というわけで、今回いただいてたお便りは以上です。
なんかたくさんいただきましたね、今回。
そうですね、ツイッターの方でね、うん、お便り来ないんですよ、みたいな話をしたらですね、
うん、
皆さん送っていただいたみたいな感じで。
ああ、嬉しいね。
なかなか、充実してきたんじゃないかな、と思ってます。
セマーさんのお便りコーナーも。
はい。
この番組ではお便りを募集しております。狭くて浅いやつらのブログにあるメールフォームから、もしくは狭さ 826@gmail.com 宛てまでメールを送ってください。ブログのコメント欄やツイッターのダイレクトメールでも受け付けます。
というわけでよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今回も、メールお便りのテーマでも決めましょうか。
じゃあ、狭さリスナーがどれだけ読んでるかわからないけど、
うん。
少女漫画。
少女漫画。
好きな少女漫画。
ほう。
なんか、お姉ちゃんのを読んだりとか、妹のを読んだりとかで、うん、なんかしら、読んだことある印象に残ってる少女漫画って誰でも持ってそうな気がするんだけど。
なるほど。
そんなこともないかな。
いや、まあ、俺も兄弟に妹がいたんで、
うん、
仲良し、チャオ、リボンは読んでましたからね。
そういうの、そういうの。うん、なんかそれで、なんか、わざわざ読み返しはしてないけども、思い出に残ってるものとかがあったら、教えてほしいですね。
そうですね。ぜひとも送ってください。はい、エンディングです。
はい。
というわけで今回は、コスメのコスモ。
コスメの魔法ね。
コスメの魔法ね。
うん。
コスモの魔法。
コスメの魔法。コスモちょっと宇宙に、入っちゃうからさ。
まあそんな感じでですね、コスメの魔法を読んだことがある方がいらっしゃいましたら、ぜひ感想もいただきたいなと。
そうね、そんなにメジャーな漫画じゃないと思うんだけど、一応ドラマ化もしてるしね、なんか見たことある人がいたら感想を聞いてみたいですね。
ドラマ見た人が漫画買ったパターンもあるんじゃないですか。
あるかも。コミックはのだめカンタービレとかも載ってるやつで、
うん、
男性も読みやすい、
うん、
少女漫画を扱ったりしてるから。
お、うん、そうなんや。
そうそうそう。
あ、そうか、のだめと一緒なんや。
のだめと一緒ですね、キスは。
ねえ、ドラマ化なったやつから漫画を買うパターン。
うん
う
ん、
まさにね、つい最近、のだめカンタービレが映画化になったじゃないですか。
なったね。
で、それに先駆けてドラマを2夜連続でやってたじゃないですか。
ヨーロッパバージョンね。
うん。
やってたやってた。
そのドラマを見た瞬間、うちの嫁がですね。
うん。
のだめ買いに行くぞ、つって。もうドラマ終わった瞬間、車走らせて、古本市場まで車を走らせて、全巻大人買いしてきました。
最初の方は日本からだけど、実は日本の方が私は面白くて。
うん、俺もヨーロッパのところ辺までは追っかけていったけど、それ以降はなんかちょっと、なんか訴求力がなくてちょっとなんか読むのやめちゃった感があったんやけど、
うん、
でも今回23巻でもう完結したっていうことなんで、
うん、全部ついこの前だね。
はい、大人買いしたんでちょっとまたじっくり読んでいこうかな。
読んでください。
のだめもいつかちょっとやりたいな。
のだめいいね。のだめは結構読んだからもうすぐにでもしますよ。
あとドラマ化した漫画で、ドラマ読んでから漫画読んだパターン。またこれもうちの夢やねんけど。
うん。
リアルクローズって、これもまたつい最近までドラマでやってたでしょ。
それはね、私も同じパターンだよ。リアルクローズは、ドラマでやって、最近ドラマ連載してたけど、
うん、
連載の前に、2時間スペシャルで、一回やったのね、
うん、
リアルクローズって、
うん、
ドラマを。主人公はカリナで同じなんだけども、
うん、
その時に、お、面白いって思って気になってたら、満喫で、リアルクローズみたいな、うん、なんか特集コーナーが組まれてて、
うん、
それで読み始めたんだけど、あれは漫画の方が全然面白い。
そうなんや。俺漫画は読んでないんだけどな、うん。なんか借りてきて読んでたよ。うちの嫁が。
うん。うん、そのパターンは、最近そのパターンはやっぱ多くなってるね、自分も。ドラマを見て、
うん、
あ、こんな漫画あるんだって気づいて、買うみたいな。
うん。
なかなか、少女漫画とかは、あまり読んだことがなかったので、そんな数は。ウィンちゃんの羊もそうだしね。
そうやね。
うん。
なんかそういう意味では、うん、コスモの魔法、
コスメの魔法、
ね、コスメの魔法もですね、
うん、
ドラマを、でも、ドラマが TBS 愛の劇場やろ。昼間のドラマか。
昼っぽいよね、愛の劇場って。うん、
多分1時とかからやってるやつでしょ、う
ん、そうだね。主婦向けだよね。
まあでも、読んだ方がいらっしゃいましたら、また感想とかお寄せいただいたらと思います。
お願いします。
というわけで、今回はここら辺でお開きにしましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と、
ベッティでした。
また次回もお会いしましょう。さようなら。
さようなら。